尻尾トークバラエティ、今夜もカツカレー。どうも皆様こんにちは。
2月になりました。
2ヶ月過ぎた。
あれ何から2ヶ月？
2009年か。
2009年から2ヶ月過ぎた。うわ、大雑把なあれだね、計算方法だね、うん、びっくりしたよ。
そんなわけでとろみでございます。
はい、れいなです。
っていうか久しぶりでもないんだよね。
でも1ヶ月に1回になったじゃん、うん、だからすごい会うのが久しぶりな気がする。
れいなさんととろみさんは割と最近会ってるんだよな。
ほ
ん
と、そうだね、この前会ったからね、
うん、あとライブでしょっちゅう会うようになってきた。
しょっちゅう会うようになってきたと思ったら、
ライブを君は、君たちは
休んだ。
休むね。
はい、休みました。はい、また休みます。すいません。
なんです
いません。ごめんなさい。
やる気あんのか。
あるよ、あるある。
ある
あるよ。
あるんだけれど、空回り？
そう、あの、うん、空回りして致し方なくだ
よ。致し方なく。
致し方ないでござるみたいな。
ござる、ござるでござるか。まあいいや。とりあえず、
うん。
おめでたい話からいきたいと思います。
あ、もういきなり？
いきなり。
あ、じゃあ、おめでたい人を呼ぼうか。
はい。せーの。猫社長ってどこ見てんですか。
戦うな、守るんだということで最近なんかハマってます、
はい、ありがとうございます。ヒーローもの好きですよね。
いや、なんかあの曲調が好き、
ね、
はい、うん、エトロジーから、
うん、シレン
ハ戦士エコロちゃんの、そう、そのリサイクルバージョンの方が来てると思います、は
い、
い
や、両方あります。
ありがとうございます、
はい、ということで猫社長です。
そう、私のことなんかいいのよ、社長の話しなさいよ。
この今日もおめでたい人は社長だからね。
すいません、いつもおめでたくて
自慢
か。
幸せでごめんねみたいな。
そんな感じか、
うん、
幸せです。
そうですかね。
そうですね。どうしました、
うん、
はい、
その口からどうぞ。
そうですね
セグウェイに乗っちゃいました。
そっちかよ。
まあまあ、それもめでたいな。あれは乗りたかったな。
そう、私も、うん、握ったよ、あのハンドルを。
サンシャインクリエーションでね、
うん、
はい、
そう8日にありました。
はい、
一緒に写真撮ってもいいですよって勧めてくださるもんだから、うん、わーいとか言ってパシャパシャ撮っていただいていたら、あーあーあーってなんか反応が微妙になるから、うん、どうしたのかなって思ったら、乗っちゃダメなんですよ。
そう、足離しちゃダメなんだってね。
多分からね、転ぶからじゃないかなと思ってるんですけども、そういうことですよね。
はい、その話題で言っちゃっていい
の？それは後々にしましょうか。まあ、
乗った状態で、うん、その写真を撮っちゃうと、うん、指導員がいなくてヘルメットもしてない状態っていうのは本来まずいんです
よ。そうだ、あれヘルメットしないとダメなんだよ。
はぁ、
そうそう、だってあのスターがさ、うん、ヘルメットして乗ってたもん。
あー、なるほど、うん、なんか猫社長と猫専務ので
当日は指導員の方がいらっしゃらなかったので、
うん、監督
とりあえず上に乗ってはいけません
っていうので、もう触るだけ見るだけってこと。
片足は OK だったよ。
そうでしょ、片足はやった。
なんかネット見たら試乗会とか書いてる人がいたけど、試乗会じゃないです、
ないです、展示会、
展示会です。
え、私書きました？
いやいや、違います、違います。はい、ということでした。
じゃないんだよ、それじゃなくて。
はいはい、おめでたい話。もうもったいぶっちゃダメだよ、社長。
自分で言うのは恥ずかしいですね。
あー、そうですか。
はい、
じゃあ、せーの、お嬢様、お誕生日おめでとうございます。
私はお嬢様、ね、
お嬢様ではありません。
ご息女、ご生誕おめでとうございますって感じ。
そういう感じなんだ。
せーの、ご息女、ご生誕おめでとうございます。
言い慣れない言葉って難しいね。
いやー、もうね、言いたかったね、
うん、
すごいね、この話題を ね
したかったね。生まれる前からしたくてしょうがなかったけど、
うん、
そうなんですね。
ドキドキしながら待ってた、ね、
そして誕生日いつなんでしたっけ。
2月の2日。
しかも、午前2
時。22分？嘘。
いやいや、22分までは。
本当は、1時57分。
まあ、じゃあ購入を。
まあ、
2月2日ってすごくない？にゃんにゃんだよ。
うん、猫の尻尾のさすが。
広告。すごいよね。
本当になれるね。うん。
実はそうなんですよ。去年から、とろみさん、れいなさんには、いろいろとそういう話をして、
はい、
実際その、ですね、お母さんのこうお腹とか触ってもらったりはしてたんです。
うん、なんかいい子になれよ、大きく育てて、うん、願望いっぱいかけて。
どうしました？
地震？
え？
社長が入れてるだけですよ。
そんな変なドッキリやめてください。なんかいるのかと思った、あっちに。
いやいやいやいや。
見てみるから。
はって見かけたね、
うん。なんか来たかも。ということで、
はい。
何を話してたんだっけ。
いや、だから。
お名前を。
あ、そう、私名前聞いてないですけど。
私は聞いたよ。
マジで？
うん。
うん。実はですね。
姫子ですか？
なんで
姫子？夢子ですか？
なんで夢子？なぜ愛子？
姫ちゃんのリボンが好きだから。
もう、それは言った瞬間却下だったんでダメです。
言ったんだ、言ったんだ。
はい。まずですね、ちょっと整理をして、はい、実は密かに私は、何ですかね、結婚をしていて、
あ、それすらも。
それすら言ってなかったんです。
は
ぁ。じゃあ、だって、ね、女性ファンが泣くと、辛いじゃないですか。
どのカスかそれ。みたいな。はぁって言われる。
で、さらに、2月2日に父親になったと。
おめでとうございます。
はい。いうことで。
一発の父親になりました。
お父さん。
泣いてくれた女性ファンはいなかったですね。っていうか、女性ファンいなかったですね。
自分で言いながら悲しくなってるんですか。
自滅してた。
ショックとか言ってくれる人は誰もいなかったです。
いや、こっそり、
そう、心の中で
枕を涙で濡らせるかもしれないじゃないですか。
ね、言うかもしれない、ね。
ということで、名前がですね、
はい。
アスカちゃんという。
そう、アスカ。
アスカ？
ひらがなで。
あ、でもダメだ、私頭の中が
ラングレイになった
必ず何、うん、違うの、お邪魔女のさ、モモコちゃんってさ、アスカって名字だなとかそういうことばっかり考えてしまう。違いますね。はい、
違います。
はい、
名前ですから。
はい、違います。何英才教育させられてんだ。
いやいや、
あ、おめでとうございます。アスカちゃん、
アスカちゃんか、
はい、
顔見に行ったらちっちゃいなと思ったんだけど、はい、お母様が結構小柄な方なんで、
そうだね、
え、これに比べたらでっかいなとか思っちゃって、うん、
あ、なるほど、
うん。
大変でしたよ。立ち会い出産しましたよ。
おお。
はい。
どうでした？でもね、みんな褒めてたよ。社長偉いんだよって。立ち会い出産みんな来たんだよって。全部いたんだよって。
あ、ずっとね。
ずっと、うん、ついてたんだって。
倒れちゃうお父さんとかいるらしいね。
うん、でも。
いや、でも、実際、何ですか、枕元に立って、ずっとこう、やってるだけですか。
うん。うん、じゃあ、びっくりした？
あれ、一緒に呼吸法とかした感じですか？
いや、とりあえず、後ろ支えて、こう、
頑張れって。
頑張れってぐらい。
うーとか言うわ。
その日のために、一生懸命、なんかギャグを言おうと思って。
多分、言わなかった方がよかった。
そう、なんか考えなきゃ考えなきゃ。
考え
ギャグ100連発。
でも出なかったでしょ、ギャグなんて。
そう。その場になったらもう全部飛んじゃいましたね。で、何を考えてたかももう忘れちゃって、今思い出せないです。
多分なんだけど、イメージ的にはお母様の方も聞いてられない状況かなとか思ったり、
まあ、切羽詰まってるよね、きっとね、うん、
もう意識がやっぱり、
ただ思ったより痛くなかったって言ってたよ、
うん、そうなんだ、
思ってたよりどんくらい痛いと思
う。でもだってすごい痛そうじゃんか、うん、怖いよね、
うん、どんくらいなんだろう ね、なんか痛み計測値とかあったらさ、測ってみたいね、あ、64ですみたいな感じで、
ね、
う
ん、でも男の人には分からない痛みだって言うじゃん、
うん、
ね、
うん、
男の人は耐えられないんでしょ、あの痛みに。
そうなんらしいんだけど、ね、それも知らないから分かんないよ ね、うん、あ、じゃあおめでたい話もう一つしていい、
はい、
あのですね、家庭用ゲーム機 Wii、
はい、
Wii で鈴宮春日の激動で一曲出していただいております。
トロデンって言うんだよ。
トロデンって言うんだよ。
見ましたよ。
あ、本当に、ありがとうございます。そう、おとといレンナさんに出会い頭にね、
YouTube で見ましたよ。
トロデン聞いたっつって。
ありがとうございます。そう、すごいね。やったね。やった。
あれさ、はい、なんて言ってるの？なんかね、
うん、
よくわからなかったんだよね。あれ、歌詞、どんな歌詞なんだろう。
全部言えるぞ。
あれは本物なんですか？
本物ってどういう意味で本物？偽物？
いっぱい声重ねてるの？
全部私の声だけで。
で、いっぱい取って、いっぱいどんどん重ねてんだよね。
そうそう。
いやー、すご
い。鈴宮春日っていうのは本物ですよね。
うん？うん？あ、つまり同時の作品じゃないかってこと？っ
ていうか、なんかよくわからない。
いい意味がわからない。聞いてることがよくわからない。
いや、それだけ本当は夢じゃないんですよね。本物ですよね。
はい、びっくりした。
夢じゃない。
うん、本当にあったことよ。
本当にあった怖い話みたいな。
いや、なんか、どんどんとろみさんが
遠く
へ行っちゃう。
何言ってんですか、猫の尻尾様が。
漫画家デビューもしたし。
そう、確かに。
ウィーでもデビューしたし。
したし。
どうしましょう。
いつでもプロデュースしてください。猫社長の温かい力をお待ちしております。
何をプロデュース
したい固まってる。
いや、いっぱいあるじゃないですか。じゃあ、
何でもや
れますよ。そう、何でもやれますよ。
ですよね。でも、とろみさん。
I can fly.
Hey!
Hey!
ごめん、違う歌になった。
とろみさん、みんなのとろみさんだから、
うん。うん。でも、あなたのものでもありますから。そして、あなたたちのものでもありますから。
そう、
はい。
マイクに向かって、
うん、
とろみはあなただけのものよとか。
とろみはあなたの温かい力を待ってます。そんな感じでよろしいでしょうか。あ、
今なんか多分みんな反応してますよ。
珍しく私、
なんか珍しく素直に燃え台詞言ったね。
素直だね。
珍しい。絶対違うこと言うと思った。なんて言うと思ったら、違うからねとか言うのかと思ったら。
絶対雷落ちるよ。
本当にね。今日ね、雨降るかもしれないよ、天気予報で。
あなたのせいよ。
そう、私が来たからよ。なんでも今日の朝はまたこれで雨が降ったらとろみさんにまた雨をなんて言われると思って
三度能力としか思えないよ。
もうね、
ウェザーリポートよりウェザーリポートだよ。
だから今日は私は収録はないよっていうつもりで過ごしたんだけど、はい、うん、空ごまかせてるかな。
無理無理だってね、ちょうどここのなんだっけ、島の子の事務所に近づいてくるたびに、空がだんだんだんだんこう重く曇ってきてね。そうそう、あんなに晴れてたのに、
ね、
昼間はね、雲一つなく晴天は晴れ渡り、
ね、
布団干しちゃったよ、思わず。
え、閉まってきた？
閉まった。レイナさんに会うからね。
うん、そうそう、閉まっとかないと危ない。
いやいや、日が陰ったら閉まうだろう。
そうだね。
うん。
っていうか、そもそも。
はい。
今日はレイナさんが遅刻してきたんで。
もうダメだ。もう
その時点でダメ
だ。
とろみさんの方が先に来てしまった。
逆ならよかったんだけどね。いつもとろみさんの方が遅れる時の方が、遅れ具合が遅くなればなるほど、
面白くなる。
まあ、そんなことで、はい、今回も、カツカレー行ってみたいと思います。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。せーの。猫のしっぽ、トークバラエティ、今夜もカツカレー。この放送は、猫のしっぽ本社スタジオからお送りします。しっぽトークバラエティ、今夜もカツカレ
ー。ショッカー青野です。
貝原玲奈です。
さあ、16回目を迎えました、
はい、
ショッカー青野の秘密基地へようこそでございますが、まあ、毎回いろいろなゲストの方をお呼びしてるんですが、まあ、今回はもう異色中の異色ですよ。
お、
もうね、僕はもう長年お世話になりっぱなしの師匠が来るときってやっぱ緊張しますね。ですけれども、もうスーパー戦隊シリーズで、ね、数多くのレッドを演じられておりますミスターレッドこと新堀和夫さんでございます。
はい、新堀和夫です。本当に大野くんにはお世話になってます、うちの若いのもいろいろお世話になってますので、これからもよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。今日はですね、そんなわけで新堀さんにいろんなことを語ってもらいましたね。
はい、はい、
ね、他では聞くこともできないよ、やんちゃ時代の新堀さんのお話とか。
あ、そうですね、ちょっと照れくさいですけどね。
そしてスーパー戦隊のレッドになぜなったかなんていう秘密も今回は。
そうですね、
これは僕らでも初めて聞くような話もですね、たくさん今回お聞きしてますので、ぜひ皆さん楽しみにしていただきたいと思います。じゃあ新堀さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
猫集会。
おお、にゃー。
にゃーにゃー。いきなり猫集会ですか？
はい、そうらしいですね。
はい。
じゃあ、行きましょうか、にゃ。ですね。ラジオネーム、青木さん。青木穂高さん。
はいはい。
猫社長。
ん？
祝、パパさん。
うん。
命はこうやって受け継ぐものなのですね。このことはきっとずっと前から決まっていたこと。これからいっぱいの思い出を作ってあげてくださいね。ハッピーバースデー、猫社長の子供。どんな名前をつけたのかな？きっと元気に育つことでしょう。って。おめでとうメッセージが。
元気ですね。元気ですね。声大きいね。
声大きい。
声大きい。
顔大きい。
いや、でも、顔はね、それなりに大きくないと身長が大きくなれないらしいから。
うん、人生高くなるんじゃないかな。
ね。だって、社長結構大きいですもんね、身長。
さらに。
さらに？
あの、
さらにって字が考えた？どうしました？
ちょっとこれは、大丈夫かな、
うん、
すごい大きい、こう。音でうんちをするので、
ほうほう、じゃあ
わかるじゃないですか。ブリブリブリってすんごい音を立て
る。じゃあすごいパワフルな女の子になるんじゃないですかね。運動とか得意かもしれないよね。
体調がいい方がね、安心するよ。
そうだよ、元気に越したことはない。うん、 はい。おめでとうメッセージでした。
ありがとうございました。
よかったよかった。はい。それではですね、こちらからラジオネームカンビさんからも、はい、うん、ご祝辞が届いております。猫パパ社長様へ、猫社長様、赤ちゃんが生まれてパパになられたそうでおめでとうございまーす。これから子育て大変だと思いますが、頑張ってくださいね。
はい。ありがとうございます。
そんでもって、ここで本当の意味で、親父になった心境を、親父ギャグで一言お願いいたします。
そんなだ忘れちゃったんで、まあパパになったということでいいじゃないですか。
あ、今なんか考えたんだけどやめた。
まあ、いやパパとやっちゃいましょう。はい。
あ、今軽く言ったけど、まあいいか。
何があったの？今何があったの？気がつかなかった。
本当？
はい、次のお便り行きましょう。
ラジオネーム須田さんから、猫社長おめでとうございます。ついに本当のお父さんですね。本当の？まあいいか。
本当の？はい、今までは何だ
ったの？今までは脳内で。
あ、脳内お父さんだったんだ。
彼の？
これからいろいろなことを経験して一緒に乗り越えていってください。そして結婚式で大泣きしましょう。
結婚式で大泣き？
もう娘の結婚式を。
娘の結婚式、先の話だな。
どうですか？
なんですよ。
そうやっぱ思いますよ。
これで、大変なことで、
はい、
娘が結婚するまで死ねないと。
もちろんです。
どうしましょう。それまで生きてなきゃいけないんですよ、私は。そうです。
頑張ってください。
つらい。
なんで死にたいの？
いやー、でもね。
あ、嬉しい悲鳴だね。うん。それはあれだよ。恋人ができたら別れるのが辛いからを作らないといけないよ。
そうだね。
それでだんだんこう、足かすが増えていくんですよ。
はぁ。
それが人生。
はい。
私同じイメージでね、疑問なんだけどもね、ペットを飼わないのは、ペットに死なれるのが辛いから飼わないっていうのも、
あるね、
なんかおかしくないか。
いやでも、やっぱり死んじゃった直後はもう絶対飼わないって思うよ。私思ったことある。
なんで？
ウサギが死んじゃった時に、もうこんな悲しい思いはしたくないから、もう一匹飼う気にはなれない
って。私逆、こんだけ悲しい思いをするくらいこの子のことが好きだったんだって思う。あとね、後悔がないからね。なんか私は、素敵な時間を一緒に過ごせたんだと。
あんまりね、そういう前向きな方向にならなかったんだよね。
で、私がきっとこの、こと、一緒に暮らさなかったら、この子は、私の知らないところで死んでたんだなと思うと、見とれてよかったなと思うよ。
そうなのか。
で、今すぐ死ねと言ってくれっていう感じじゃない。
いや、でももう二度と飼わないって思ったりはする。ことはある。
そういう。
思うんですけどね。
思うらしい。
またすぐ飼っちゃったりするんですよ。
時間が経つと飼ったりするらしい。
うん。
うん。私は
一緒の生活を一緒に送りたいなと思うね。
うん。
まあ、そんなことで、
うん、
とるみさん、ありがとうございました。
何、ね、ですか？
何
何何私も知らない。
子供生まれた後に、病院まで お見舞いに来てい
た。じゃあ、すぐに見たいもの。
即座に
見たいもの。
しかも、とろみさんが、
はい。
選んでいただいたプレゼントはすごく可愛くて嬉しかったです。とろみさんが選んでくれたんですよね。
ありがとうございます。
なんで強調するんですか？
いい、いや、本当にすごい可愛かった絵本なんですけどね。
いや、悩んだけどね、友達に、やっぱり、お子様がいらっしゃる方がいらっしゃってって、なんか変ないらっしゃって。
いらっしゃって、いろいろいらっしゃって。
そんでね、そんでね、何が嬉しいのかなとかいろいろリサーチした結果、ガーゼって言われたの。
ガーゼ。
ガーゼ使うんだってね。
すごい実用的だね。まあ、うん、確かにそれは思うけど。
猫社長的にも、そうしたいという感じのね、うなずき方をね。使うの？
使いますよ。
かなり？
ウェットティッシュ的なやつとかそういうことですか？
まあ、
ただのガーゼ。
その、ガーゼなんかは、よくこう、ゲップさせるときに。
ああ、顔に当てて。
いろいろ。
活用法が。
活用法はいっぱいあります。
ただ、ガーゼなんて可愛らしいものを、売ってるところに心当たりがない。
そうね。
なんか薬局とかにね、のイメージがあるなぁと、ね、それも可愛らしさというか花がないなと思ったり、あ、おむつとかがいいんじゃないかなと思ったんだけれども、おむつもなっていう、
いろいろさ、あるもんね。
そうそうそうそう。うん、そう、合わないとかね、あるからねっていうふうに悩んだ結果、やっぱり、なんていうのかな、似顔絵を描こうかなとも思ったんだけど、まだ顔見てないじゃないかとか思ったり、
で、面白いね。いろいろあったんだね。
そうそう、いろいろ葛藤があったの。そしてワクワクがあったの。で、生まれるよって言っていた予定日があるじゃないですか。で、その予定日の前日頃からもうそろそろ来るんじゃないかなと、携帯をね、そう、そばに置いてね。ワクワクして待ってたんですよ。だから、ワンコールくらいでピッて早く出て、
おめでとうございますから
出ました、待ってました、
そうそうすごいな私はいもしもしって言ってたからね、うん、あのって何ですか生まれましたあーとか言ってそこで気づいたタイプああそうだったみたいな
そっかレイナさんきっと忙しいから
なんかすっとぼけてた
よ、うん、いや抜けちゃってた、うんうん、でもあまりにも自然にね本当につつがなく無事に生まれてよかったなっていう感じ で、
ね、じゃあ社長
はい
コロミさんからプレゼントもらったそうなので私からこれを
あーでかい
ちょっと先なんですけど、
これ何これ何開けて開けて
開けてみたらわかります。ちょっとでかいんですけど、あの娘様に
娘様
には
開けられない。
どこから開ければ
厳重に閉めてしまいました。
へえ、これはデパートで見つけたの？うん、何から何から？
プールじゃないですか？
プールじゃないですね。まプールではない。
でかいな。
でかいの。とりあえずでかいの。
うわ、すごい。すごい。すごい、これは。
これ、か
わ
いいでしょ。
もやしもんですか？
もやしもんじゃありません。
これはすごい。
いろいろメッセージ書いて
くれました。ああ、すごい。ありがとうございます。
はい。あの、メリメのみんなにコメントを書いてもらって、みんなで選んでみました。
これは立派だな。
サンクリの帰りに。
あ、ほら。
はい、あのなんか寝転がって遊べたりとかするようなやつ。
これはすごいね、うん、いいね、
かわいいでしょ、ちょっと一目惚れしちゃって、私も欲しい、必要、遊ぶこれで
まんざらでもない、
はい、マジかにしてみました。ちょっと早いけど、
いいなーいいなー、かわいいな
ー、末永く使ってください。
いや、末永くは無理だと思いますが
3歳ぐらいまでは
、うん、
娘がまたお嫁に行くときに渡してあげますよ。
ボロンボロンでしょ。
ボロボロだと思う。
対応年数とかあると思うし。
ありがとうございます。
素敵素敵。じゃあそんなレイナさんに私からも。
何？なんで？
あのね、2月じゃないですか。
うん、
でもう会えないじゃないですか。バレンタインデーじゃないですか。
うん、
でなんか今年は逆チョコとか友チョコとかいろいろ流行ってるんで、チョコレート飽きただろうなと思って。
ありがとう。あ、マンゴーだ。
嫌い？嫌いだよね。本当に、あ、しまった。
え、なんで嫌いなものだったの？ちょっとちょっと。
嫌いなものを克服させてあげたいなと思ったから。
じゃあそんなとろみさんに。
あれ？なんか間違えてるぞ。
いやでもすごいちっちゃいんだけどさ。はい。
あ、ありがとうございます。
お答えに様出してた。ごめん。
これはチョコドラ焼きだね。
そう、チョコドラです。チョコドラです。はい。チョコドラ、チョコドラで。
ありがとうございます。はい、じゃあ、猫社長には、あの、皆様で、召し上がっていただきたい。
じゃあ、
私はこれ、プリンチョコ
イェーイ、
もう出しまくりだね。
そう、
まだ、あの、皆様で。
え、私だけでいただきます。
違います、皆様で。皆様で。
ダメだよ、猫社長いっぱいもらっちゃうんだから、鼻血ブーブーしちゃうよ。
皆様で食べてくださいね。
わかりました。
はあ、ありがとうございます。
なんとこのプレゼント大会。
あ、プレゼント動画。あの、後ろをね、歌に合わせてくるくるくるくる回して。してね、とろみさんのね、気持ち的にはね、あの、レイナさんがバナナ嫌いじゃん、っていうか苦手じゃないですか。で、マンゴーもちょっと微妙に苦手なようなこと言ってたようなことを、頭の端にあったのね、うん。で、ドライマンゴーだったら食べやすいんじゃないかなと思って、克服させたいなと思ったんだけれども、微妙にヒットしちゃって。
マンゴー好きだったね。パパイヤはダメ。
はい、
うん、うん、ココナッツもダメ、
うん。
マンゴーだけなぜか平気。あとメロンもダメ。
メロンもダメ。
うん。
うん、
何伝えれたらいいやと。
豆乳も？
あ、豆乳もダメ。
あ、じゃあこれあげよう。あったった。
何
ついに何すか？
え、バナナ豆乳ですか？
バナナ豆乳はなかったんだけど、
バナナ豆乳を投入。
はい、あのね、ちょっと辛すぎる、シーカマになるんです。
なんで豆乳からそれが出てきたの？
確か辛いものも苦手だなと。
そうだけど、豆乳が出てくると思うじゃん。
騙された。
辛、ちょっと辛いんだ、
う
ん。
よかったら、後で食べてみてください。それはね、結構、刺激的なんで、動画で見たいな。
じゃあ、後で動画で。
動画で。
じゃあ、ポッキー食べるみたいに。
パキって。
パキって。
ふひー。ふひー。じゃあ、とろみさんはチョコドラをいただこう。
うん、
ありがとうございます。はい。
それで、
田淵さんからもメールが来てますよ。はい、関西圏にちょっと近づきましたね。
だそうな。ハルケルゾナー、まあ、まとめたな。うん、で、まずはじめに、レイナさんお誕生日おめでとうございます。
ありがとう。
社長やトロミさんに祝ってもらいましたか、
うん、
本当に祝ったっけ、
うん、ごめん、ね、なんとなく祝ってもらった。
よかった。ああ昨日のことはもう忘れた。明日のことは考えていない。そんでもって、去年の大阪での購録は懐かしく思いました。放送も月1になって寂しいですが、その分ゆっくりネタも考えられるっていうことで、良い方向で捉えておきますね。
うん、
参加してくださいね、田淵さん、ね。うん。で、とろみさん、名古屋まで来てくれるってことで参加させてもらいますよ。ああ、ありがとうございます。
あ、そうだ。
じゃあ、あれだ、予約に入れとくね、田淵さん。今度こそとろみさんに直接会って、容疑者田淵を面倒視してやります。なるほど。ゾナー教ができてやっと改造でゾナーって叫べるとはなんと幸せなことでしょう。よし、グリモアやるぞ。
お、いいねー。で、これ放送してる頃は終わってる
かもしれない。放送何日 ?15 日
?20 日。
20日。20日、
あ、終わってるね。
14のことだもんね、
う
ん。
そうだね。うん、よかったよかった。楽しみにしていてください。違う、楽しかったですね。
そうそう、楽しかったです。ねだね。
ね。
う
ん、
それで、
うん、
いつ来てまして、タクさんから、
うん、
実は割と最近知ったんですが、レイナちゃんの誕生日の次の日がカレー記念日なんですよ。
嘘。
やっぱりカレーに縁があるんですね。
1月22が
みたいですよ。
なんでなんだろう。
あれだ、お誕生日はケーキの代わりにカレーにろうそくを立ててと。
ほへ
ー。インド式で。
インド式カレーって相当辛いよね、きっとね。
いや、インド式もね、なんかこう、辛みにはね、具合があるらしくって、そんなに辛くないのもあるんだけども、うん、とろみさんはね、インドのカレーの辛さは好きだな。
そうなんだ。
うん。なんかね、突き抜ける。ジンジン来るって感じで、
うん、
ラッシーと一緒に食べれば平気だよきっと。
本当？
犬じゃないですよ。
知ってますよ、名犬じゃありませんよ。わかりますよ。
はい。
今日ニットの日ですよ。2月10日だから。
そっか。
うん。
うん。
はい。ね、ラジオネームあれまたもたくさんから。
そっか、で終わっちゃったじゃないか。
うん。トロミさん、レイナさん、猫社長、ケロニ、ゾナゾナゾナ。
ゾナゾナ？
ゾナゾナになった。
ゾナ
ゾナゾ。
みんな、うん、ゾナーに侵されていくんだ。ザマーザマーじゃない、ゾナ
ーサンシャインクリエーション、お疲れ様でした。
はい、お疲れです。
うん、外は風が強くて寒かったですよ。並んでて死ぬかと。
うん、もうね、外、ほら、紙物がさ、ね、売り物多いじゃないですか。
風に舞ってたね。
風にね、舞ってて、普通だったらね、高架線をたどるはずなのに、上昇気流に乗っちゃって。
乗ってたね。
乗ってこないよ。
猫の尻尾のブースが入り口近くだったので、はい、外から見えていました。
うん、で、寒かった。
うん、そう。ベリメの皆さんが来ていたのは事前に知ってたのですが、邪、うん、神様がいた
ー、びっくりです。いたよ。なんかね、メリメの女の子にお客さんが、サンクリ来るのっていうふうなことを聞かれたらしいんですよね。そしたらね、はい、トロミさんが行くので、うちだって負けてられませんから、って言った人がいたらしいんだけど、今似てた？
似てた。多分これで大体知ってる人は分かったと思う。
私も分かりました。
こんな言い方する人は一人しかいないから。
一人しかいませんから。
うん、赤い人です、赤い人。
何を勝ち負けがあったのか分かんないけど、
ね、
どこで勝ち負けを決したのか分かんないんだけど。
いや、積極的に頑張ろうと。
そういうこと
トロミさん見習おう。そういうことです。
トロミさん別に積極的に頑張ってないよ。積極的に楽しんでるんだよ。
あ、そっか。
そう。
はい。
頑張って、頑張りたまえ。
あ、そうそう。うん、まあ、入るとき見つからないようにこっそり入ったりしたんですけど、
はい。
猫の、隠れたらしい。猫の尻尾のブースを改めてじっくり見たら、なんとセグウェイが、それもまたびっくり。
うん、
社長の運転している動画を見て、羨ましかったりして、
ずるいよね。
うん。
うん、
日本の公道ではそのままじゃ走れないですからね。ちなみに記念撮影してた時にちょうど知り合いが通って笑われたりしました。
うん。
あ、華麗なあれ、いかがだったでしょうか？華麗なあれだよ。
入浴剤でしょ？
そう。
うん。まだ使ってない。
まだ使ってない。ルーみたいな形で面白いけど、あれだよね。おまけでちょっと盛り上がったよね。
盛り上がったよね。みんなあれが欲しい、これが欲しいとか言って。
って開けたら私、コック帽だったの。
なんか、レイナさんって面白い外し方をするよね。
コック帽って。スプーンが良かったよ。
いいじゃん、アイルキッチンみたいで。
うん。
トロミさんスプーンと、フォークでごめん
ね。
ね
え、ほ
ん
とに。
あと、タカさんもそうだったよね。
そうそうそう。ふみちゃんもそうで。
へ
ぇ確率的にはね、結構
高かった。私とはるかちゃんがなぜかコックさんの帽子で、あーみたいな。
わかった。作る人と食べる人なんだよ。
あ、私作る人。
作る人。はい、スプーンとフォークは食べる人。
食べる人。
そうそうそう。
ということは、トロミさんが、
はい、
これからいろいろ食べる周り。
違います、違います。
違います、これ食べる、
あ、それ食べたからこそ持ってきたんじゃないか、せっかくレイナさんのために心を込めてこれは食わせなきゃじゃなくてこれは食べていただかなきゃと思ってはい、そんでもってですね、黒い三連星プラスワンレフリーペーターさんから来ました、
はい、
サンクリお疲れ様です、いつも麗しいトロミ様、いつも可愛いレナちゃん、パパリーな猫社長、ゾナケロバブー、
バブーち
ゃん新しい
バブー
バブーさてサンクリお疲れ様でした、自分は午前中は用事があったため13時半頃に会場に着いたのですが、うん、つくなりたくさんと M2 さんにちょいと拉致られ、ちょいと拉致られて、もう気軽だね、
うん、ちょいと拉致られた、
放送では言えないことをされました、
何されたの、
それをなんとか乗り越えて、うん、猫社長に今回の仕込みネタ逆チョコならぬホピーチョコでチョコポテトチップスを渡そうとしたんだけれども、用事で不在だと言われてネタ不発、
さあ子供生まれてますから、
そういないですのよ
ですよね、はい、久々の不発だったため少し落ち込んじゃったよーって、うん、そこにメリメから早いバレンタインチョコが、早すぎない、
うん、でももう14日会えないからにょ
あふん、強風が吹いていたのにその瞬間から僕の心は晴れでした、
お
ー、その勢いで財布の中身が1700円しかないのに邪神様の中京店、中京店カッコ CD を購入、あ、京店ね、うん、いいね、その言葉ね、うん、使おうかなCD を購入し、ふみさんへの M2 さんの変身ポーズのプレゼントの後、あ、際には口ギターを、口ギターって何、
じゃじゃじゃじゃんじゃじゃんってこと
かね、うん、うん、口ギターをやるという暴挙をしでかしてしまいました。その後終了の拍手の後、浜松の砂丘で地獄大使の真似をして雨乞いしている方がいたので、
え、
雨乞いなんかしなくたってレイナさん埋めとけばいいのにね、
埋めないで、
うん、
い
や、
もう一人あのね、雨を呼ぶ人がいるという、
あ、じゃあ、あの二つ揃ったらもうお焚き上げでいいんじゃない、ちょっとこうあの火に炙ったらいいんだよ、レイナさんとその人、
うい
そんなに雨呼ぶの
みたいですよ、スバルさん。
そのスバルさんがね、東京に来ると必ず雨が降る。
すごいね、
うん。うん。この前もね、1月31日に東京に来てたらしいんだけどね、雨降った。
へぇー。
遊園地閉園した。来たーと思って。
ま、マジに、なんか、有効活用の道ないのかな、
結構すごい降るよ。
降るね。
パラパラじゃないもん。私みたいにちょっとなんか降ったりやんだりとかじゃなくて、ザーって降る。
じゃあさ、実験しようよ、社長。夏になったらさ、なんかこう、水不足ですねっていう噂のあるなんとかダムに行っちゃって、レイナさんを、ちょっとこう、
奉納。連れてくの？
そう、奉納するの。
いや。
その途端にね、ポッポッポって来たら奇跡だよ。奇跡起こるよ。
奇跡だね。
すごいね。はい。で、幸せをお裾分けしようと M2 さんとタクさんから、鬼やえげつないわと言われながら姫がチョコを持っている写メを撮らせていただきました。せっかく鬼でえげつなくて2月なんだったらチョコを豆代わりにぶつければいいのにね。
あ、そうだよね、鬼は外的な、
うん、そうそうそうそうそうそう。で、でも鬼寄ってきちゃいそうなんです、
いや、
嫌なのか、
鬼は怖いよ、
怖いの、なんかされた、
いえ、されたことない、鬼に会ったことないもん
あ、そうなんだ、
あ、でも人間の心の中には鬼が住んでいるんだよね、
哲学的だね
俺参上出てくる、
ももちゃん、ももちゃん
そっちに反応、
あ、でもまた、うん、本当にあのチョコで最低でも半年は頑張れます、半年か、
腐っちゃうから食べてね、
あ、そうか、うん、賞味期限が、
ね、そうそう、食べてね、う
ん、チョコレートは結構長いんだよね、でも、
うん、うん、
まあ、とろみさんもれいなさんにチョコレートもらっちゃいました。ありがとうございます。
もらったじゃない、あげた。
もら、
間違えた。
うん。で、れいなちゃんとある約束、まだ皆さんに秘密もしちゃったし、頑張りますよって言ってるけど何かな？秘密だから言わない方がいいのかな？
うん。多分。
ほん、
ほん、
ほん、ほん、秘密です。
さてさて、次行こうかな。
秘密です。
ですね、ラジオネームマーク2さんが、ひわいって言うな。トロミさん、レイナさん、猫社長、ケロニチゾナー。そのわけで、2月、マブーだね。マブーで返事しないとね。2月8日のサンクリは、お二人ともお疲れ様でした。今回はうまく都合もついたので、サンクリで猫の尻尾のブースに遊びに行くことができました。いやー、すごいですよ。はい、セグウェイは。
うん。うん、はい、みんなセグウェイで、もうぞっこんだね。ね、
そりゃそうでしょ
う。うん、まさか
見れないですよね。
ね、印刷会社のブースでセグウェイを見れるなんて感動でした。今回は猫社長がサンクリに来ていないにもかかわらず、サンクリ会場のあちこちに巨大な特大のセグウェイに乗った社長のポスターが貼られていたので、うん、面白くて仕方がなかったです、うん、本当にね、
あれは不思議な空間だった ね、
うん、そして、猫の尻尾のブースに事前情報のメリメの4人だけでなく、はい、邪神様までいらっしゃってて、なんかとってもラッキーでした。
うん、あの本当になんていうのかな、広いブースが取れたからっていうふうに伺って、うんね、え、いいのかな、いいのかな、しかもその日、ライブだよっていうこの状況
そうそう。
びっくりした、ね。もう体がまだちょっと痛い。
あれ
筋肉痛が痛い。あ、痛い痛いパパ。
今回はバレンタインが近いということで、
はい。
今年の流行りでもある逆チョコなるものをさせていただきました。
うん。
まあ、とろみ様にはチョコでなくおみきでしたが。
ありがとうございます。もう、とろみ様、うん、ご満悦。
もう飲んだの？
いや、まだ、さすがにね、お酒関係はスティッカムに、
あ、
取っとこうかなと思って、
うんうん。喜んでいただけたなら、バレンタインシーズンで賑わう某 TQ ハンズのお菓子コーナーで女性に紛れながら一人孤独に恥ずかしがりながらチョコ選びをした苦労が報われます。
うん、だって池袋そばだもんね。すごいよね。うんうん、
で、別にあなたたちのことなんか好きじゃないんだからね。勘違いしないでよって書いてあります。
あら、ありがとうございます。
うん。うん、とにもかくにも、ああして、猫の尻尾様、尻尾の皆様や、レイナさんをはじめとするメリメの皆様、そしてトロミさんと楽しい時間をサンクリで過ごせたのは嬉しかったです。
やったー。
また、ああして触れ合える機会があることを切に願っております。ではでは、あ、忘れてはいけません。この度は、社長、赤ちゃんのご出産、はい、おめでとうございます。
バブー。
まるで我がことのように嬉しいブログでの報告でした。可愛い女の子だそうで、猫姉さん、それとも猫姫様と呼ぶべきですかね。
あ、いいね、猫姫様、うん、子猫ちゃんでいいじゃん。
子猫ちゃんか、そうか。ぜひ素敵なパパになってください
だそうですよ。どうですか、ね、バブー、
猫パパです。
ドラドラ子猫とチャカチャカ娘。いや、なんでもないです。
猫紹介やって、神さんから、カツカレーズの皆さん、ケロニチドナー、トロミちゃんとレンナちゃん、サンクリ出店お疲れ様でした。猫社長様とお会いできなくて寂しかったですし、って言ってるよ。うん。うん、でも猫専務のテンションがめっちゃ高かったかも。うん、高かった。
うん。
体調悪かったんですよ、風邪ひいてて。
そうなの？
専務が？
補給者、は
い、あらら。
あら、危ない。それにしてもお二人とも随分広いスペースを取られていましたよねって。いや、あれは広いスペースが本当にあって、
ね、子供机ね、うん、半分ずつしていいなんてね、
いきなり決まったとは思えないような状況でしたね、
うん、はい、うん、まさに猫の尻尾プロデュースだよね、うん、ありがとうございます。
ポップまで用意されていて、
そう、びっくりした。
大きいポスターがね、
わかりやすかった。
うん、
来た時にもう貼ってあって、えっすよえーって、はい、それこそ猫の尻尾私物化みたいな、ごめんなさい。
あ、ごめんなさい
違う違う、猫の尻尾様がお気遣いくださったね。
ね、
なんて幸せな私たち。
はい。
久々にメリメのみんなとお会いできて楽しかったですよ。まったくだよ、お前ら何もやってねえんじゃないか、ポカーって。
いや、まあ、何もしてないけど。
なんで？
いや、別になんてってことはないんだけど。
うん、でもみんな楽しみにしてるから。
ね、
うん、
そうなんだよね。っていうね、そこがね、ちょっと、ね。
はい、そして前々から、レイナちゃんの、あんなことや、そんなこと、こんなこれや、あんなことまでやっちゃったのみたいな秘密をここぞとばかりに聞いてしまい、レイナちゃんを見る目が変わりました。
何それ？
レイナちゃんって、腹黒なんだ。
何それ？ちょっと前々何言ったの？
って言ってるよ、言ってるよ。原文まんまですよ、これ。
何それ、はい、
そして、とろみちゃんはその後のライブもお疲れ様でした。鋼鉄姉妹の妹分の男の人がブリーフ一丁で歩き回ってんのを眺めながらニヤニヤしてるお顔が好印象でした。
鋼鉄姉妹の妹分の男の人、
うん。まあ、そこら辺はライブ見に来ればいいと思うよ。
そうだね。
ブリーフが好きなんですね。
うん、どうなんのかわかんないけれども、とりあえず涼しそうだったよね。
シーンって
。はい。
はい。
とりあえず、うん、今回ちょっとサンクリー、ですけども、
はい、
まあ、前回キャノンさんに、インクジェットポスター、うん、機械を持ってきてもらってやったんですけども、はい、今回第2弾ということで、ちょっと私の方からキャノンさんに、次は何をしてくれるのかなって言ったところ、実はうち、セグウェイの代理店やってんですけど、
何の代理を、
なんでキャノンみたいな、
なんでキャノン、
そうですよ。
売ってんの？
キャノンが日本の正規代理店でセグウェイ売ってるんですよ。
私有地でちゃんとヘルメット被ればいいんだって。
いや、それはいいかもしんないけれども、あれ、公道は走れないの？
だから、ゴルフ場とかの移動に使うのがいいらしい。
うん。
だ
から、キャノンさんが、じゃあセグウェイ持っていきましょうかっていうか、
はいはいはい、
これは閉めたと。
閉めたと。
閉めた。
やっぱり、一生に一度はセグウェイに乗ってみたいと。
気持ちはわかります。
ということで、 じゃあ、 当日展示だと動かせないんで、事前にちょっと工場持ってきて私乗りますんでと。
うん、それは乗りたいんでってことですか。
それをポスターにすればいいじゃないですかと。
はい、
そういう理由で乗りました。
はい、1回100円くらいで試乗開始
してね。ね、
ウィーウィーウィーウィーとか言って時間です
。あ、楽しいです。
いいな。
ね、乗ってみたい ね。
結構簡単ですよ。
うん、
ただやっぱり思ったよりちっちゃかったですね。
ほう、あ、まあ確かにテレビで見たらもっと大きいかと思ってた。
うん、なんか普通の乗用車のトランクに普通に入れてきたんで、もっとなんか、
ね、
大きいなんか2トン車とかそういうので搬送されてくるかと思ったら、
うん、
結構ちっちゃかったんです。
結構スピード出んですか。
そうですね。
へ、
うん、結構出ますよ。
へ、いいな、未来の乗り物だよ ね、うん、ね。
これで、小泉元首相に
次
いで、猫社長もセグウェイに乗ったと。
はい、
まあその間に錦野明さんもいますが、
乗っても違いね、いけないのかい。
まあスターはみんな乗ると。
なるほど。
やっぱり私もスターの仲間入りです。
隙を見て乗っとけばよかった、
ね、スターになっとけばよかった。
弦がよかった。
ということで、まあできればですね、3年後の、15周年記念には、まあうまくいけば
乗って登場みたいな。
そうですね。っていうか、もうみんなに乗っていただけるような。
え、倒れないの。
倒れないんですよね。
あれおかしいな、
不思議だね。
ぜひその時は3年後を楽しみに。
わ、ありがとうございます。行く久しくよろしくお願いいたします。、はい、
ということで、あとですね、猫週間最後にこんなものが来ております。
すごい、すごい濃い、
これすごいな。
濃厚。
ベリーメロンさんからって書いてあるけど、うん、
暴走マッスル、
ね、暴走マッスルでありますって書いてあるね。1月10日新潟で行われたコスプレ型ケットで撮った写真を送ります。今回はメイドさんと一緒に撮らせてもらい、ウハウハですよ。デビルマンのポーズが前回話したマスキュラポーズです。胸と腕を見せるポーズです。難しい。プロレス界でこのポーズする人2人いるんですけど、高木慎吾選手とガンマ選手って方なんですけど、この2人の前ではやる勇気ありませんよ。そこまでの肉体じゃないですから。3月のコスプレガタケット、ガタケット103では、戦闘員のコスをしていますので、猫社長お待ちしてますよと。すごい、メイドさんとデビルマンがすごい、ね、
戦闘員って何の戦闘員でしょうね。
何でしょうね。え、いいじゃないですか。
いいの戦闘員
違うのかな。
なんだろう、
戦闘員っていっぱいいるから、
まあ、わかんなかったら、あ、とりあえずですね、その、ガタケット、
はい、
3月のガタケットに、
うん、
猫のしっぽも企業出展しちゃいます。
おお、おめでとうございます。
企業ブースに来てもらえれば。
そうですね、絶対猫社長に会える。
はい、ということでお待ちしておりますよ。はい、
これすごいな、手作りか
かな。
ね、
体青いよ。
いや、これスーツだね。
うん、
ただなんかこのデビルマン、
何ですか？何ですか？
どうですかね。やっぱり素肌を見せた方が良かったんで。
ああ、
素肌。
かえってちょっと貧相に見える。
失礼な。
すいません、暴走マッスルさん。はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
以上、猫集会でした。
でした。
猫のしっぽトークバラエティ、今夜もカツカレー。
にゃにゃにゃ。
はい、匿名希望さんからです。
にゃにゃ。
レナちゃん読んでくださいっていう設定なので、私を読ませていただきまーす。
にゃーい。
猫さん？
にゃ。
猫さんたちは、電波さん、で、お前、で、なんだ？
電波さん。
電波さんじゃなくて。
声優さん、頑張ってください。
電波ソングナイトって知ってる？
にゃー。
知ってるよね。真夜中にみんなで歌って踊って楽しむイベントなんだよ。
あれはハードだにゃ。あれ痩せたよ、正直。
痩せんの？
ウエスト締まる締まる。もうガツンガツしまったよ。
僕も久しぶりに行ってきたのです。そしたら今回はいつもいるはずのツインテールのちっちゃい女の子がいなくて、代わりに肩が思いっきりはだけているかなり露出度の高い青いコスプレをした髪の長い女の子がゲストで歌ってたんだよ。
おかしいにゃ。
しかもオリジナル曲だけでなく、普段は歌わないアニソンとか 処方箋とか CC とかいっぱい歌ってて、めっちゃ楽しかったよ。
にゃにゃんと、うん、お楽しみいただけでにゃによりでございますにゃ。
でも一番すごかったのは、お客さんがステージに頭を乗せるたびに、その女の子が、
にゃ
土足で、次々とその頭を踏み潰していったんだ。
違う
もう右側から左側まで何人踏みにじっていたんでしょうね。
違うにゃ。
これって何かの儀式なんでしょうか。
違う。
そして踏むたび足を持ち上げるたびにスカートの中がもにょもにょもにょもにょ。なんてサービス精神旺盛なのでしょうか。
写真はなかったんでしょうか。
にゃにゃにゃ。
最近はカエル好きの女の子もカエル缶を踏み潰す道具を買って練習しちゃったみたいなので、今年踏み踏みが流行る気配ですよね。猫社長もお気をつけよう。
違いますにゃん。あれですにゃん。多分、うん、その方は、後ろの方から見ていらしたからそう見えてしまってただけで、うん、その体を捧げる者たちに対しては、背中をね、軽くね、こう、乗っけて差し上げるという形でね、こう、土足をね。
あ、背中に足を、ペッペッ。
軽くね、
うん。
はい。ということで、頭は、なでなでしてあげただけですよ。なでなでですよ。
あと背中に足型をつけていったみたいな感
じ。いや、それは、一個二個だけ。一個二個だけ、うん。でもなんかみんな喜んで、
そっか
我先にと、
踏まれないのね。
預けに来るものだからもう、ああ、困っちゃった。
期待には応えなきゃね。
ちなみにスカートの中には、ちゃんと あれ履いてましたんで大丈夫です。
いやでもね、そう、シチュエーションは見るとドキッとしちゃいますよ。はい、
ドキドキすあれ、大変ですな。
中、履いてるから大丈夫と思っても、やはり、ねえ。
いや、違うの。その衣装が結構それをありきで。
肩をはだけたっていうのも気になりますね。
はだけてないだにゃ。はだけてないだにゃ。それは、ただ単に、なんて言ったらいいのかな。メリメラ人なんかよく着るだろうくらいのレベルの露出。
いやいや、待て待て。
露出っておかしいな。
待て
違う、
うちがそんなに出してないぞ。
肩を出してただけ。はだけてはいません。
つまり、はいはい、ノンスリーブみたいな服ってこと？
そうそう。
ダメだ、肩が組めなくて。顔があったら、うん、こういう服ってこと？
うん、肩のラインは入ってるよ、でも。
あ、じゃあこういうことか。
そう。そんなレベルです。
普通にキャミソールみたいな。
そうですね。
高校の。
はい。コスプレですね。
うん。
はい。
うん、
なんかそんなにやらしくはなかったですよ。
そっか。
みんな、なんか。多分その女の子が、
はい。
すごく、あれですね、セクシーに。見えたんですね。
うん、多分、脳になんかおかしな電気が
入った。電波ソムナイトだね。
ああ、それはぜひ、写真が見たいですね。
あ、ホームページにも出てるらしいですね。
ありましたね。見ましたけどにゃ。
今、パソコンに目が行く。
いや、
恥ずかしいわ。
へ
ぇー、すごい。
このパソコン動くんだ。
綺麗ですね、これの発色。
これ綺麗。
うん。
マック。
まあ、
ゆっくり後で。
ゆっくりと。
楽し
い。一人で。
堪能していただくということで。
はい、
ということで、次ですね。
はいにゃ。
猫さんたち、聞いてくれ。
にゃんだにゃん。
暴走マッスルって言うんだけど。
あ、自己紹介したにゃん。
にゃん。
1月17日、とろみさんが出演された ANB のライブに行ったんだ。
はいにゃ。
その時のとろみさんの衣装でメロメロになったんだ。
どんな格好してたっけ？
さらに帽子をかぶった姿はもうめちゃめちゃ可愛かったんだ。
ああ、あれか、あれだね。
今年も自分は何回とろみさんに脳殺されるんだろう。
すごいな。
すごいですね。
サンクリに着てた衣装、あれですよ。
あ、
帽子って言ったら。
あれ可愛かったね。
ありがとうございます。
とろみさん、
はいはい、
帽子はすごい似合いますよね。
そう、ありがとうございます。うん、なんか帽子は好きですね。
なんか帽子をかぶってくるときはいつも私いつも写真を。
あら、まあ大変。
あーって撮ってますね。
ありがとうございます。
実は。
気づかぬうちに。
すごいですね、脳殺。
脳殺。
2連発です。
やっぱ、とろみさんは今年はセクシー路線ですか？
あ、いやー。エロ川。
エロ川。
目指して。
これはやっぱり、夏は。
夏は、はーって。
なんか変態みたい。
夏はで、はーって言ったら変態みたいになっちゃいますから。
夏はダムだよ、ダム、ダム。ダム行って、レナさんを捧げてみる。
雨乞いか。
雨乞いしてみる。
やっぱり、海で、香炉を。
海もいいな。海にでも雨呼んでもな、寒くなるよね。
ね、寒いね。
二人が水着で。
水着で。
私はふんどしで。
ふんどし、それ逆にふんどしですって言ったね。
いや、二人が、でも、水着を着てくれるんなら、私は、
全裸で。
ぐらいは。
へぇー。じゃあ着る。
うん、じゃあ着る。
え
行ったね、
赤いやつにしてくださいね。
赤いの？黄色もいいな。
黄色あ、まあ、それでもいいけど。
めでたいじゃん。
うん。紅白とか。
これが一時の父です。
そうでした、そういえば。紅白いいんですか？
激しい。
ね、じゃあ次行こうかな。
はい。
あ、大丈夫だ。ねえねえ、猫さんたち、聞いておくれよ。
にゃに
ゃ僕はマーク2って言うんだけど、今年の1月のある日、僕は新宿で神様を見たんだよ。
おにゃ
ー。それは僕が帰宅しようと、小田急の新宿駅のホームで電車を並んで待っていた時のことなんだけど、あんだけ騒がしい平日の夜の帰宅ラッシュの中で、ふと耳に突然聞いたことのある独特の声が入ってきたんだ。
にゃー。
この声はと後ろを振り向くと、なんと目の前をあのゾナーな邪神様が通過していったんだよ。
にゃー。
とっさに声をかけようと思ったんだけど、あまりのオーラに圧倒されてしまい、
オーラ
っていうかただ単に電車で座ろうと並んでいたからその場を離れられなかったんだけど、
すいません
声をかけることができなかったんだ。結局邪神様はそのまま駅の雑踏の中に消えていったよ。
にゃ、
大人は誰も
ちょっと待って、
何？
まあいいや、普通に読もう、はい。大人は誰も笑いながらテレビの見すぎと言うけれど、僕は絶対に絶対に嘘なんか言ってないよ。あれは間違いなく邪神様だったんだ。アニメじゃない、ほんとのことさ。
幻覚。
なんで私がこんな歌を歌うんだけど。
あの、電波ソングナイトの関係でね、うん、最近よく下北沢の、あの、お店の方に、お邪魔してるんで、それで、
小田急線にね、
はい、うん、
同時にあの雑踏の中でも邪神様の声に反応するようになった、自分のダメ絶対音感と、音感に驚くとともに、うん、知らず知らずのうちに、ゾナー教の洗脳が自分にも施されていたんだなぁと感じたよ。
なんとにゃー。
恐るべし、邪神様。
恐るべし。
どんなにこう騒がしい中でもとろみさんの声を聞くとすぐ分かってしまうと。
いやらしい話はしてなかったと思うが。
なんでそんな。
いや何に反応したのかなと。
ね、なんだろうね。なんでとか言ったんじゃん、きっと。
言ったのかな。
ピーンって。
どうなんだ。
通るような。
どうなんだかにゃー。にゃー。まあまあまあまあまあまあ。うん。
それは。見かけられてるね。
そう。とろみさんは何を言ったのか。
うん。何喋ってたんだろうな。
何の声でこうね、ふって思ったんだろうね。
うん。大してそんな公共の場ではあまり規制を上げないように気を使って生きている方なのですが、はにゃはにゃはにゃ、ありがとうございます。いやー、みんな数々の告白いただきました。
うん、なんか告白っていうかさ、あれだよね、あの
この人を、そうそう、
そう、そんな感じだよね。この人をここで見たとかさ、なんかこうだったとかさ、
発見情報です
ね。そうそうそう、発見情報
いたんだみたいな感じね、
うんうん、
本当にいた、
三六にいた
実在したってやつ、
実在してました。そうそうそう、ありがとうございますね。
はい、
はい、猫集会、はい、猫
告白でした。猫告白でした。
はい、
猫のしっぽトークバラエティ、今夜も初カレー、乙女の魅力増幅計画、
乙女の魅力増幅計画、
乙女の魅力増幅計画。
乙女の魅力、
魅力
増幅計画。
はい、ということで、ラジオネーム須田さんから、
はい、
貝原さんへ、
はい、
来ましたね。
サンクリの時に渡した白いフリル付きロングエプロンはいかがだったでしょうか？
あ、いただきました。
何使ってるんですかにゃ？
いや、これ、エプロンだけなのさ。
はい。
だからこれは一体何に使えばいいんだろうと。
エプロンとして使えばいいのではいいんです。
でもそんな真っ白いエプロンなんかして料理なんかしてみ？
何をするんですかにゃ？
油跳ねるがな。
いやいや、エプロンで何をすればいいんですかにゃ？
それで、自宅で料理するときはもちろん。
うん、使うの？
家事全般をされるときに着用してください。
本当？あれ？
多分汚れたらまた買ってくれるんじゃないですか。
おいおいおい。
貝原さんの家に萌えの泉が湧くことでしょう。
あれで何？お掃除とかしていいわけなのか？
むしろ使ってこその本会では、はい、もしくはライブできればいいと思うにゃ。
なんかね、なんかの時に来た方がいいかな。
今日は持ってきてないんですか。
持ってきてないですよ。
裸で。裸でエプロンを、そんな、レイナさん、ちょっと、あー、ダメー、
寒い、ダメー、寒い、寒い。
じゃあ、それで。
ええ
とりあえず、じゃあ、ですね、次回ちょっと持ってきていただいて。
じゃあ、ちょっと、
来ていただいて。
トロミさんは須田さんにもらったメイド服。
来ていただいて。あれね、大きかった。
大きかったの？
うん、だからね、なんとなくガンダムっぽい感じになっちゃって。
ガンダム、
うん、俺がガンダムだ
とりあえずですね、まだ完了してないので。で、メール最後にですね、
はい、
次回カチューシャに続くって書いてありますよ。
え、何これ、バラバラにパーツがやってくるの？
すごいね、成人の死体を集める感じ
が。それが完成した暁には とろみさんと、
あ、なるほどね、2人でコラボして、ね、
そう
2人でメイド服を着ればいいんだ。
何様、あの納得つくめな目では
今すごい納得した。あ、全部私は揃ったら着ればいいんだと思って、うん、じゃあ揃うまでは、
あの一個ずつパーツを増やしていけばいいんじゃないの、
ま、なんかちょっとそういうの楽しいね、バラバラに来るってね、うんうん、
だから今回はエプロン、
なるほど、
で次回は
分かった、
だからちょっとずつ増えていく、
分かったよ、
分かったのか、
なんか今なんかよく分かんないけど納得した、納得した、そうか、じゃあ私は待ってればいいんだと思って、
そうかじゃああれだね、イベント、うん、あ、登山祭りとかもあるしね。あ、
そうだよね。
全員ガタケット行くんでしょ、
うん、うん、ガタケット行く。
ガタケットの時にでも、
待て待て待て。
須田さんが追いかけてくれるよ。
でもカチューシャとエプロンしかないでしょ。
でも、あとで3月の新潟ですから、
はい、
寒い。
そうなんですよ。裸エプロンは寒いですよね。
何言ってんですか裸エプロンはどこでも寒いでしょ、で、
ね、?3 月の 21?22。22か、裸エプロン寒いんですかね、はい、じゃあ、レイナさんに詳しく聞かせていただきます。裸エプロンが果たしてどれくらい寒かったのか。楽しみですにゃー。
そうですね。
にゃ
ー。はい。で、今日、今回は、いつのみでした。
はい。
じゃあ、皆さんの、メールお待ちしてますので、はい、乙女の魅力の方もぜひよろしくお願いします。
お願いします。はい、お願いします。
猫のしっぽトークバラエティ、今夜もカツカレ
ー、とろみ様、ゾナー相談室、ゾナーゾナーゾナー
ゾナー、何ですかこれは。何ですか、何ですかっていうか、リアルにそれがなってしまったのですね。
はい、そうなってしまったのです、ね、
はい。そんなわけで迷えるシンタたちよ、
はい、
我がゾナー相談室にようこそ。来てんの
来てんの
来てます。
あれーはーどうしましょう。わ、来ました。本当に来てる、やばい。ですね、とろみ様、ゾナー相談室、
とろみさんにね、あの、
はい、選んでもらって、ね、
そしてお答えしてもらうということで、
はぁ、
じゃあここではとろみ様と呼ぶことにしよう。
あ、そうですね。
常に。私と社長もとろみ様と呼ぼう。
じゃあ、読み上げたまえ。
はい、どれ読みましょう、とろみ様。
あ、悔しい、ゾナ。ゾナ。
もういきなり言っていいでしょうか。
いきなり、
いきなり。それではとろみ様読ませていただきます。
良きに計らえ。
聞いてください。タクって言うんですけど。
タク。
とろみ様、実はこの間、とある女の子に、コミケでどんな本買ってるんですか？
ゾナ
って聞かれたんですよ。
持ち場の検査は必要ぞな。
その場は3日目をメインで買ってるんで、と割とごまかした答えを返してしまったんですが、
いや、素直な答え
ぞな。やっぱりぶち上げちゃった方がいいんですかね。
いや、まあ、どういう意味ですか？
でもそこでメールが終わっているです、
トロミ様。そうだの。野心に対しては、なんていうのかな、真摯なる態度で接するが、得策と思うぞな。
うんうん、
心の底から打ち明けるも良いし、
素直に言った方がいい
の、素直にごまかすも良いとは思うが、
なるほどね、
うんうん、だが邪心は全てお見通しだ、
まあもう分かっていると思えと、
そうそうそう
バレていると思えと、
我が手のひらでコロコロと遊ばされる。うん、そんな自分を楽しむも良いと思うぞ、
うん
うん、
まああれですね、とろみ様だったら
トラミ様だったら、
ぶっちゃけてどんどん言っちゃって大丈夫。
大丈夫大丈夫。もうあの心の広い神様でございます。
何言っても大丈夫？
大丈夫大丈夫。
よし。
横島なる神ですから。
はい。
どなどな。
では続きまして。
はい。
変態さんからです。
あ、
吐き捨てるようにお呼びくださいって書いてある。
ちょっとゾクゾクって。ゾナゾナっとしました。
はい。
はい。
とろみ様。
ゾナ。
僕の悩みを聞いてください。
ゾナゾナ。
僕の趣味というか特技は妄想です。ですが、妄想してるとついつい顔が緩んできてしまいます。妄想をやめるつもりは毛頭ないのですが、このままでは周りに気持ち悪がられたり、いつかはおまわりさんに通報されてしまうんじゃないかととても心配です。
ゾナ。
そこで、ぜひとも私めに、いかがわしいことを妄想しながらも、クールなポーカーフェイスを保つ方法を教えていただけないでしょうか。
邪神よりの言葉ずな。クリエイターなのだな、その、卑怯者、卑怯者じゃないか。
違う違う、変態変態。なんだそれは。
なんかわかんないけど、ちょっと、ゾクゾクする言葉をちょっと、スレクターしちゃいました。
卑怯者になっちゃった。
その変態とやらは、あれだ、何も恥じることはない。
うん。
うん。ニヤニヤしてる顔が変態ならば、それはそれの、なんていうの、自信持って、
それが自分の顔だと。
ニヤニヤしとけばいいと思うぞな。
でも警察とかに捕まったらどうしようって。
捕まったら、
もともとこういう顔ですって言えばいいの
かな。なんか、捕まって困るようなことをしでかしているわけか。
いや、そんなことはないと思うけど。
職質くらいはされてもいいのかと思うぞ。
いいのか？
っていうか、職質ってさ、そんなに詳しく聞けないんだよね、あれね。
そうなんだ。
うん。されたことあるよ。
マジで？なんで？
言ったじゃんか。夜のゲームセンターでいたら、うん、何をしてるんだと言われたって、
うん。でもそういうのはあるよ。補導されかけるっていうのはある。う
ん、あれ職質だよね。
職質になるのかな。
違うのかな。職質ですか、猫社長。
どうなんでしょう。私はされたことがないんで。怪しくないから。
いやいやいや、猫社長で大丈夫だったらちょっとやすとっとニヤニヤしていたって平気ですよ。
そうですね。
胸に手を当てて揉んでみるわじゃなくて、
絶えずニヤついてると言われてるんで、
そう
大丈夫です。
ちょっとぐらいニヤニヤしてても大丈夫。
でもね、やっぱりね、電車の中で漫画読んでる時にね、面白いコマが入っちゃうと困るね。うん、
いや、絶対ニヤニヤしてると思う。
うん、
うん。してるしてる。
立ち読みも困るね、それで言ったらね。反応しちゃう
ね。
でもヘッドホン聞いてると歌いそうになって困るよね。
あ、それもあるね。歌ってる人いるし ね、実際電車の
中とか。あ、じゃあみんな同じだよ。
そう、みんながみんなきっと大丈夫。うん、みんなニヤニヤしてる実は。そ
う、みんな、違う、微笑みで溢れ返るであろう。
はい。
我が予言。
予言？
予言？他に悩める者たちはおるか？
とても
、
大きい悩みなんですが。
どな？
ラジオネーム、須田さんから。
どなどな。うんうん、
とろみ様のお酒好きなところが悩みです。
ゾナー、
そこだけ？
それはどういう意味ゾナ？
そういうこと。
酒癖が悪いという件について？それともあれか？上ばみという件について？それともあれか？いろいろ心当たり
ある？いろいろありすぎるの？
うん。いや、グルメだということについてかなって。いやいやいや。うん。
ど
んな
意味で
まずいのかなと。
どう具体的な悩みを知りたい。
ちなみに信者その1レイナ、
うん、
ゾナーは、はい、まずいのかゾナ、
ゾナーは
酒好きはいけないのかゾナ。
いや、そんなことはないと思います、トロミ様
でやろうな。
うん、うん、
だと思った、うん、はい、次の悩み行こう。
やっぱ大っぴらすぎるのが良くないとか。
そうかな。でもスティックも酒飲み番組になってるからな。
はい、次ですね。
はい、
カンビさんから、
うん、
はい、トロミ様ゾナ
ーゾナーゾナ
ーゾナー信者の私の悩みを聞いてください。
ゾナ、
最近ツインテールの可愛い女の子がライブの度に、
はい、
はい、これまたとっても可愛いイラストの缶バッジを配布しているんです。
おお、やりよるわ。
しかも毎回新しい缶バッジを作られるので、うん、そのために毎回ライブに行きたくなってしまいます。
それはしょうがないな。
そのライブも楽しすぎるので、このままでは中毒になってしまいそうです。
いやいや、いっそのことを委ねよ。
そんな迷える子羊をお救いください。
委ねよ、迷うな。そして救わん、突き落とす。
どう
どーん、快楽の泉。
じゃあもう抗うことはないってことですね。
そう、身を任せるがきちと出ました、う
ん
う
ん、そしたら迷わなくなる。
そう素晴らしい。いや、迷って大きくなるもよし、ただし選択権は1個だ。
迷っても来いと。
いや、できれば来てくれたら嬉しいなみたいな。でも喜ぶんだから来るだよねみたいな、来るんだよねみたいなね。
その缶バッジは、
はい、
じゃあですかね、どんどん集めて、
コンプリート、
来るたびにこう1個ずつ増やしていく、うん、
さすが社長、いいこと言うね、
うん
うん、
帽子をかぶって帽子に缶バッジをいっぱいつける。
あ、もうつけてきてますね、うん、その人。
いや、私が言うまでもなかったですね。
いやそこはね、みんなにちゃんとこう布教をしなければいかん、
うんうん
うん、協調性を持って、
うん、そうね、みんなね、うん、みんな帽子につけるなり、バッグにつけるなり、
うん、T シャツにつけるなり、うん、そう工夫を凝らして挑んでくれた前、
うん
うん、
はい、ということで、
はい、
今回の
トロミの今日、
トロミ様のありがたいお言葉が、はい、
ありがたい言葉ありがとうございました、
は
い、
皆さんもトロミ様からありがたいお言葉、
うん、
いろいろと、
いただきたい方はですね、
いただきたい方は、
まで結構時間がかかる。
キャラとなんかね、キャラのね、こうね、あれがね、
ブレがね、ブレがね、
そう、いろいろね、まあ、これからだよね。
これからですね、これからです、うん、まだまだ成長できますから、
はい、
はい、
よろしくお願いしますトロミ様。
うん、良きに計らい。
うん、うんって言っちゃった。うんって。
あ、キャラブレてる、キャラブレてる。
あー、ダメだ。
はい。そんなわけで、今回もたくさんのメールありがとうっていうか驚いたよ。これからも。
いっぱい来た。
これからもみんなのメッセージ待っておるぞな。
ホームページ内にある専用のメールフォームからお送りください。
やさのしっぽトークバラエティ第5話カチカリ。
さてさて、次回48回目の放送ですが、はい、3月20日頃アップ予定です。
はい。
どうしました？
なんか今何が起こった？
なんか不思議な空間になったぞ。
とろみさん何も言わないなと思ったら私でした。
どう
そうですよ。
今回どうでした？
今回はこんな感じですね。
そうですね。
どうしたらいいのかわからないけれども、はい、みんないっぱいいっぱい今回参加してくださってて本当に嬉しい。はい、
なんか
イベントもね、コミコミでやってたんでね、うん、余計。
今年入って2回目ということで、
はい、
だんだんなんか濃くなってきたような気がします。
あら大変、
うん、あら大変今日はなんか内容盛りだくさんだったね。おめでとうが3つもあって、うん、新しいコーナーがあって、はい、変な会話もあってみたいな、
うんうんうん、変な会話って何かな。
分かんない。なんかたまに時間が止まる感じが。
あそこら辺ねピンポイントできたなありがとうございます、うん、はい
はい。じゃあ、とろみさんとれいなさんの今後の予定をお願いします。
はい。そうだな。私はちょっと先だけど、3月の22日、さっきもちょっと話出ましたけど、ガタケット新潟に、秘密基地へようこその公開録音とアニソンライブと両方しに行きますので、もし近くに住んでる人、いや、東京からでもいいんですけど、よかったら来てください。
近くに住んでる人も、遠くに住んでる人も、よろしくねと、足をお運びくださいみたいな。
お願いします。
はい。ですね、とろみさんはね、この放送の次の日になりますが、うん、2月の21日に ANB の本編になります、うん。よかったら、まあ、なんていうのかな、濃くて熱くて、もう大変なライブをまた見に来るといいと思うよっていう感じでよろしくお願いいたします。ほんでですね、やっぱり先ほども軽く触れさせていただきました、Wii、家庭用ゲーム機 Wii で、うん、鈴宮春日の激動の10面になります。
はい、
10面でトロデを歌っておりますので、まあ、皆様必死こいて
そこまでいかないといかんのかな。
んでもなんかね、10面までは結構いけるんだけれども、10面結構難しいんだってっていう噂を聞いた。トロミさんはやってない。ウィーがないからな。
私もないからな。
そんなわけでですね、トロミさんの美声に酔いしれるがいい。嘘たくさん遊んでやってください。よろしくお願いします。うん、そんな感じかな。
うんうん。
あとね、3月の1日に、うん、ヒステリックトロバンドがまた復活をいたしまして、うん、はい、ライブをさせていただきまーす。渋谷のテイクオフ7というところで、これはお昼のライブなのですが、まあ日曜日だから、結構ゆっくり見に来ればいいと思うよ、というこんな感じでよろしくお願いいたします。はい、ヒステリックトロバンド久しぶりだな。やばい、うん、練習今してるよ。
あ、そっか。
うん。してるしてるしてる。よろしくお願いいたしまーす。
はい、で、猫のしっぽはですね、3月の22日にそのガタケットで企業出店いたします。一応受付嬢も連れていくので、まあ、なかなか遠方の方、受付の人とか会えないと思うので、よろしくお願いします。
子猫ちゃんも。
いや、
子猫ちゃん
は、子猫
ちゃんは、まだちょっと無理と怒られましたので
、あ、行ったんで一応。
そして、いきなりなんですけど、まだ何にも言ってないんですけど、5月3日土産祭り、
はい、
正式にどうよって話がありました。
あら素敵。
どうよ。
とろみさんとれいなさんどうですか。
まあ、全然
ぜひに
大丈夫だよね。
ですか、収録中に。
収録中に予定を確認。
今予定確認。
大丈夫、真っ白みたいな。
いやいやいやいや。それは言わんでいいからね。今のところちょっとカットね、カットカット。うん、ぜひ考えさせておいていただきます。
はい。はい、ちなみに5月3日はドリパはないです。
あ、じゃあ行く、絶対行く。
早
っ。だってさ、どっちかじゃん。
もうそこ調査済みだもんね。
2着じゃん。
まあね、そうね。うん、
よかったよかった。
ということで、また5月3日、土産坊浜松町館の中2階の会議室。
はい。お待ちしております。お待ちしています。
まだ何をやるかは今言ったばかりなんで、
そうですね、
これからちょっとこの後じっくり決めましょう。
いろいろやりたいですね。
いろいろやりたいことがあるもんね。
公開録もあるし、
うん、
歌ったりもできたいし、
あとお洋服とかもいろいろあるし
ね。あ、そうか。じゃああれなのかな、ヘッドセット今回問題ないのかな。
どうなんだろうね。
前回ヘッドセットが、
ちょっと今回はやばいかな。
いやいやいや、それはそれに応じます、はい、対応いたしますけど、
前を握ればいいんだからね。
そう、
うん、やりたいことはいっぱいあります。
はい、
のでお楽しみに。
お頼みしみに。
はい。お頼みしみに、しみに申し上げます。はい。
よろしくお願いします。
お願いします。この番組ではご意見ご感想を募集しています。
私どもへのファンレター、よろしくね。
メールアドレスは cat@sippo.jp、cat@sippo.jp です。
プレゼントのご応募もお待ちしております。専用のメールフォームからどうぞ。
せーの、猫のしっぽ、トークバラエティ、今夜もカツカレー。今回はこの辺でお別れです。
それでは、
またねー。
この放送は猫のしっぽ本社スタジオからお送りしました。
いつかはきっときっと偉くなる。